夏の夜、長谷川しぐれ作。暗い窓から、地球が吸い寄せる雨、そんな風な降りだ。60年ぶりだという暑熱に苦しみ通した町は、受けてからの雷雨に何もかもがぐっすりと濡れて、知らずに眠っている人も心よげだ。叩きつける雨の勢いは、遮るものに当たって弾き返され、白い霧になっている。木の葉は、青霧の広葉は、獅子が縦髪を振っているように、葉を立ててバリバリと、どんらに雨にぶつかっている。私は、ガラス窓を細く細く開け、口を開けてしぶきと一緒に涼気を吸い込んだ。十分に、と言いたいが、長くは開けていられないのは、次の間に病む人がいる。私が肘掛け窓の柱にもたれて、一人所在なく起きている二階は、細い長い袋小路の中頃で、丁字路の一方の角の家なのだが、袋町という名の通り、この角で雪止まりに見えるほど行儀悪く食い違いになっている。その出っ張った角の小恥ずかしいほどあからさまなうちなのだ。小ブルジョワ町なのに、その食い違いの一角だけが謙遜な平屋建てばかりで、斜め向かいの角家は、表側に引き窓を持つような旧式な長屋だ。それを見下すように、コンクリートの石段を入り口に三段ばかり持って、どこもかもがガラス戸で、安不審のくせに、呆然と他の二角を見下している現代式の貸し屋だ。夜の見取りにあたる私は、明けやすい夜をただまじまじとして、幾日か過ぎていた。カーテンの隙から、時折外気を求めはしたが、梅雨じめりもない乾ききった夜ばかり続いていたのだった。いつの間にか雨は上がった。青い光がガラス戸越しにカーテンに明暗する。湿気が病人に当たらない方の小窓へ行ってみると、一気に夏が押し流されてしまったような高い空に、真新しい月が出ていて、月の面前を薄墨雲が荒々しいほどどんどん走り過ぎてゆくのだ。もうやがて、いつもならば、寝苦しがる家の戸が繰り開けられるに近い時刻なのだが、しっぽりと世間は寝静まっている。明け方になると、狭い家の中から寝巻きのまま出てきては、電柱にもたりかかって、うつらうつら眠る角の平屋の少女も、蚊帳の中に手足を伸ばしているのだろう。空を見ている私も、頭ははっきりしているのに、体がぐったりしてしまった。適当に病室の空気を入れ替えて、さっぱりして柱にもたれると、気が遠くなっていくようだった。トロトロしたのだろう。私は、はっと驚いた。忘れちゃ嫌よ、と、バカに元気なエビス声に耳を打たれた。窓の下からだ。びっくりしてカーテンの下から覗くと、トラックから声桶を積み下ろしている紫紺の海水着を一着に及んだ、飴色セルロイド縁のロイドメガネをかけた、金工のあんちゃんが、今やさっそうと声桶運搬トラックに飛び乗り、ハンドルを握って、もう一度、わ、す、れ、しゃ、い、やよ、と、 規制を上げる瞬間だった。流行歌謡だったのだ。不思議なことに、この食い違い袋小路は昼間は平凡な薄い人通りで、夜更けになるとありのままのいい人間たちが遠慮なく通ってゆく。ここへそんなことを思い比べたと書くのは、まことにおこがましいが、私は幾度か思った。源氏が六条のほとりの夕顔の宿に寝て、橋鹿に聞こえてくる物売りの声や、町人の話し声や、夜明けに林家の下僕が草芽をするのや、唐臼の音がとどろいてくるのや、コオロギが枕上近く飛んでくるのを見るあたりのあの心持ちや、その書き方が心にくいほどにまざまざと浮かび上がってくるのだった。大井殿の奥深くにばかりいるあの源氏という当て人は、どんなにか繕わぬ民の声に心を惹かれたことだろう。普通人の生活というものを、その女のところで初めて知った、深い消せない思い出があればこそ、儚く果てた夕顔の宿の女も心に残って、いつまでもいつまでも消えなかったのだ。その住居から来た特殊な裏付けが、他の女とは異なって、心を引くものだったのだなと思い当たると、作者の容易深さ、紫式部の偉さを思うばかりだった。私は大型のマンホールを横っ腹に控えている2階で、下の部屋まで自動車が飛び込んできそうなのを、病人のために地震よりもビクビクした。しかも、この二軒半も滑りっこをしている丁字路の角は、袋小路自動車の引っ返し点なのだ。キーッと止まると、パタンと扉を押す音。自動車の客席は、白い強い明かりにパッと吹き急いだように一部面を見せる。大概、夜更けての客は、若く、たくましく、そして白い顔が傍らにある。しかし、深夜の声は、そうベラベラと話し続けて行きはしない。声と言いはするものの、私の耳にするのは、ほんの一言か、半言。しかも、素通りをして行くだけなのだが、忘れちゃいやよし同様。なかなか味な印象を残してゆくものだ。あの女を引っ張り抜かれちゃったら呼び物はねえや。これは若いパナマ風の帽子だが、洋服に似つかわない教養のない声、恐ろしく大股に歩くのを、浴衣がけの無謀がこちょこちょ走りつきながら何か言った。だからよ。と、洋服は上着を脱いで肩にかけると、そこへまた円卓がガタリと止まった。四人降りた若者が頭を集めて小銭を出し合っているのを、運転手が顔を出して見ているので、洋服は黙って行ってしまった。しばらく経つと、何が何だと、威張ってくる亭主がある。道の真ん中を彫り物のある大肌脱ぎで浴衣の両裾をつまみ広げて、日和下駄をカラカラ響かせているが、逆らわずに連れて帰るあっぱっぱの丸曲げのがっしりした女房の方が黙っていて押しのきく態度だ。丁字路の一つの方から曲がってくる黒い姿がある。三個で、ひょろひょろよろよろと、洋服ののろまず人形のようだ。何かが光っている。互いに、小用事をせせって、 小脇に土産折りの新聞包みを抱えている。一人が何か言おうとしては、キュッと言うだけなのに、あとの二人はしきりにこっくりこっくりとうなずき続けてゆく。明るい部屋で。そこまでは去年の夏の話だが、今年も同じ時節が巡ってきた。あの二階で病んでいた三上音吉も回復期を我が家で静かに養っていて、気遣ったこの暑熱にもなかなか強い。私の方が気が遠くなるように暑がり眠がっている。そこへ春子画城が来た。中に曰く、画伯では男のようになるし、画馬ではあんまりかわいそうゆえ、うちの古い人たちがお嬢さんと呼ぶので、画城としておく。彼女が三上をしきりに慰め、盛んに喋るには、これは本当の話で、大枚にも確かに出ていたんだけれど、大阪の人でね、一斗ずつお酒を飲む人があって、それが毎日だから、たまにはいさめられたけれど、何のクソと、別あつらえの体だと思っていると、少し具合が悪くなったんで、お医者さんに見てもらうと、お酒のためじゃなくて、七巻藩の三上さんの大ムカデではないが、お腹いっぱいにサナダムシの大きなやつが晩挙してしまってたんだって。そこまでは真面目だが、何しても米の水一斗も毎日摂取していたのだから、サナダムシの栄養は驚くばかりよくって、飲んでやる機会になった人間の方は弱っちゃったわけで、結局サナダムシが主合だったってことになるのね。ん？何？そりゃすぐに出た？うまい酒が今日は来ないなと、やっこさん、大きな口を開けて待ってたから、一日絶酒した後へ来たやつをガブリとやると、薬だったから、すぐ効いちゃって、わけなく、たぐり出されちゃったんだが、サナダムシが出ちまったら、その人は一生も飲めなくなっちゃったんだが、画城はカラカラ笑って。その人はサナダムシだが、あんたのは虫にしたら何だろうな。私はその時、ふとワニのことを思い出した。去年、大石千代子がサンポーロから帰ってきた時から、ワニを欲しくないかと言っていたが、今度フィリピンへ行くので、ワニをどうしようというので、春子の画室へ吊るしておいてもらったらいいと言ったことを伝えておこうと。そうそう、春ちゃん、ワニを二つ預かっておくんなさい。春子画城は目を輝かして、一匹くれない？小さいやつは柔らかいからハンドバッグにしてもいいし、もう少し大きければ、靴とカバンだ、と欲張ったことを言っている。それを聞くと、私はクツクツと笑った。もらってきた大石さんも、小さければ置物になると思ったのだって。日本人でとてもワニを釣るのがうまいと自慢する人があったので釣ると言うから、小さいのに違いないと、一人合点で、お土産に釣ってくださいと頼んでおいたらば、いざ出版という時に船へ担ぎ込んできたんだっていうの。え？担ぎ込んできたって？一体どれくらいなの？一件以上。もしかするともっと大きなのかもしれない。なめしちんが高くなければ、何かにこしらえて分けてもいいとは言っていたけれど。というと、分けるより一匹の方がいいと思ったのか。でもいいや、川なら、 春子牙城、ワニ革一枚をものにしようと思っている。革じゃないよ。本物の剥製だから、ちょいとグロテスクで預けるのに持て余してるのだから、春ちゃんとこの二階の画室へ吊るしておけばって言ってあげたの。あなたなら気味悪がらないだろうし、絵にも描くだろうからと思って。あははははは、と、彼女の甲高い笑いは止まらない。笑い笑い言うには、早速新聞から写真を撮りに来て、春子さん、ワニを両脇に抱えてください。もっとワニにあなたの顔をおっつけてって、ってなことになるな。あははは、あははは、と、そこにいる者たちはみんな笑ってしまった。まさに、春子牙城、その世は、腕を表して、ちゃんちゃんこを一着に及んだような軽い様相で、南洋風俗を思わせないでもない。前日、南洋をねじろとする小説家、安藤左官秀長から、桔梗色の海と青い島とクジャクがそこら中を飛び回っているのと、五色の虹の空のことを聞いたばかりだったので、ニュージーランドではね、女も丸裸の島があるんだって。おふんどしは女も木の葉だって。は、これはまた飛んだことを言い出した。そうは言うが、牙城も聞いている三上もそういう話は別の意味で好んでするのだ。でね、女が裸で、トカゲやヘビを生で食べるのだってして。文明国の女は、生き気も湧くわないが、心を食うとは言えるけれどね。爽快だな。なあに、恋の池作りだって仕事が綺麗なだけだもの。太鼓は、うなぎだって生で横っかじりにしたかもしれやしない。考えてごらんなさい。牡蠣だって、タコだって、誰も言うが、食べ出したやつは豪傑です。低い鳥の卵が好きだってさ。今に南洋産低い鳥の卵の新鮮なのがありますと、銀座あたりで売り出すかもしれない。その丸裸美人が来て宣伝するかもしれないが、丸裸でなければ意味ないからなぞと話はみんなが口を出して混戦した。乙女は鉢巻きをしているのが印で、白い貝が額のところにつけてあるので、強い日光にキラキラとして目に立つということだな、と私は聞いたままを続けた。美人は縮れっけで、すごいように髪の毛がほったってるんだって。あははは。パーマネントを逆立てるのが流行ったら大変だ。みんな不動様スタイルになっちゃう。パプーアって、縮れ髪って言ってるんだって。その島でも。そこで、私は毛の薄い昔の軍学者のような春子牙城の耳際のパーマネントを見ながらワニのことに帰った。そこの土人でさえワニは嫌がるんだって。柏手を打って拝んでどいてもらってから水へ降りるんだって。そんな気味の悪い顔を見ててくれる？東京日日新聞、昭和12年8月11日。